皆さんこんにちは。 wwdjapan.com や wwdbeauty でお伝えしたニュースの中から編集部で話題になったニュースをピックアップしてお届けする wwdbeauty ポッドキャスト、 wwdjapan.com の福崎です。第2回目はビューティーブランドのジバンシーがジャニーズジュニアのトラビスジャパンとコラボしてバズったというニュースについて話したいと思います。今回は WWD ビューティーのソーシャルパトロールを担当している浅野さんとお届けします。浅野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では浅野さん、ちょっと、トラビスジャパンの話の前に浅野さんの自己紹介を簡単にお願いしてもいいですか？
はい、WWD ビューティーの記者の浅野ひかるです。主にデジタルや外資系ブランドの担当をしています。前職でもウェブメディアの運営をしていたこともあり、最近はソーシャルパトロールも担当しています。
なんかやっぱりその、まあ、前職からっていうこともあって、すごいそのソーシャルのやっぱニュースの追い方がやっぱ違うなっていうのはすごいいつも感じて見ています。
はい、ありがとうございます。はい、
では早速なんですけども、今回ビューティーのジバンシーっていうブランドが、まあ、ジャニーズジュニアのトラビスジャパンを起用してバズったっていうことなんですけど、まあ、トラビスジャパンというか今ジャニーズも YouTube とかですごい力入れてるなっていう印象はあるんですけど、そのバズったってどういうことかまず説明してもらってもいいですか？
はい、私も SNS をパトロールしていた時に Twitter のトレンドにジバンシーが上がってきていたんですね。
なるほど。
それでジバンシー何かやったのかなと思ってこうちょっとこうパトロールしていたら、その出どころがジャニーズジュニアのグループであるトラビスジャパンとジバンシーがコラボした YouTube を発表したっていうことだったんですね。で、まあ、それがまあファンの間ですごくバズっていて、でまあ、これまで結構ジャニーズってドラマラ系のブランドの広告はよくしていたんですけども、 YouTube で百貨店ブランドとコラボっていうのはすごくまあ、新しいというか、
本当
ちょっとびっくり。
なかなか、そう思います。百貨店ブランドもまあ最近出てきてたけど、そんなにないね、まだまだだったし、さらにそれが YouTube でっていうのは驚きですよね。
リップグロスで、アイテムをこうコラボしていたんですけども、EC サイトなんかもう軒並み完売で、結構ファンたちがどこに行ってもないみたいな状態になってるみたいです。
すごい。
かくいう私もこう昔、カトゥーンが広告に起用されていたのリップスティックとかも必死に買ったので、すごいその気持ちが分かります。
すごい。カトゥーンが好きだったんですね。
そうなんです。中丸さん担当でめちゃくちゃ追っかけてました。
すごい。私はちなみにカトゥーンはその最初のデビュー時代はやっぱり赤西くんが良かったかなって思って、
でもやっぱり赤西くん、亀梨くんは本当に人気が高かったなと。
そうですよね。なるほど。まあ、そんな話はさておきじゃないですけどその、まあ、今回その、ね、トラビスジャパンとジバンシーのコラボで、まあ、完売ってことなんですけど、その動画ってどういう動画だったんですか？
はい、まあ、ジバンシー の、 このリップローズパーフェクトリキッドっていうアイテムだったんですけども、まあ、セクシーリップバーム選手権という企画で、メンバーがそれぞれジバンシー の、 このリップの色を選んで自らこう塗ってセクシーな動画を自撮りして誰が一番セクシーだったかを競うっていう内容だったんですね。まあ、非常にこうセクシーなカットも多くて、まあ、女性ファンが盛り上がる内容でした。
なるほど。若いんですよね、やっぱトラビスジャパン。
そうですね、若い、あのグループ、
じゃあその子たちが本当に自分の唇に塗ってっていうことですよね。
そうです。
確かに、なんかそういうなんか自分がなんか女の子がつけて可愛いとか、そういうのは今まで多分その男性が女やってほしい女子みたいな、こんな女の子がいいみたいな目線はあったかもしれないですけど、本人がじゃあセクシーであるかどうかを競うってことですもんね。
そうですね。
やっぱすごい時代は変わったなって感じますね、それだけでも。
いや本当にそう思いますね。
結構色も結構ついてるんですか、そのグロスには？
グロスなので、まあ、比較的シアーな発色ではあるんですけども、まあ、結構もうメンバーによっては結構しっかりしたピンク塗ってたりとか、ちょっとトレンドだからちょっとブラウン系みたいなとか、結構しっかりその男性だから超ナチュラルっていうわけじゃなく、しっかりリップをこう塗って楽しんでるっていう印象でしたね。
あ、まあ、皆さんも一度見てみてほしいってとこですよね。
ぜひっていう感じですね。
なんかなんでそのトラビスジャパンなんだろうと思っちゃうんですよね。そのジバンシーってやっぱりちょっとこう大人の女性が使う、まあ百貨店ブランドだし、やっぱそんなね、若い10代の子が使うようなイメージもないし、それがどうしてなんかトラビスジャパンだったのかなってちょっと思うんですよね。
でそれでこうトラビスジャパンファンの友人に聞いてみたんですけど、
ファンがいるんですね、友達
に。そうなんです、結構私もジャニオタ友達が結構多くてで聞いてみたところ、結構トラビスジャパンのファンって大人世代の女性も多いようで、まあ、ジバンシーっていうちょっと大人のイメージのあるブランドとファン層が非常に合っているっていうで、ファンその子もうまいなって思ったそうです。そこ来たかみたい
な
印象だったみたいですね。でやっぱりこういう PR のところで、まあ、百貨店ブランドっていうのもすごいミソだと思っていて、こう売り出し中のジュニアのグループなんですけども、まあ、百貨店ブランドとコラボっていうのは、グループにとってもブランディングになるのかなっていうふうに。
まあ、百貨店ブランドですね、やっぱりイメージはいいですよね。
ファンとかもすごいジバンシーとコラボしたのがすごいみたいな反応もあったりとか。
なるほど、
結構こう相互にいい反応があったのかなと思いました。
でもこれってまあやっぱりファンの女の子狙いっていうところはあるんですかね、ジバンシーさんにとってはっていうか、ジバンシーにとっては。
そうですね。
でもなんか男性もこうそれ見たらちょっと若い男の子もちょっとつけてみようかなとか思いそうですよね。
確かにジャニーズもやっぱり男性ファンも増えてきているので、そこも新しい訴求になるのかなと思いました。
確かに、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、昔ってまあ本当昔10年ぐらい前に、そのそれこそ嵐の松本潤が、ファシオっていう高性のブランドで、マスカラのブランドで CM で女の子にしてあげるので、なんか、こんな、なんか化粧品にアイドルが出てくるんだ、男のアイドルが出てくるんだなんて驚いたんですけど、その時はやっぱりこう、まあ、全国区の CM だったし、テレビ CM だったし、まあ、ある意味マスを狙ったブランドだったりっていうのがあったけど、またこのちょっとこう時代が10年経って、まあ、同じアイドル、ジャニーズのアイドルを使っても百貨店ブランドで YouTube っていうのはやっぱ新しいなと思いますよね。
本当時代を感じますね。
でもまあここ最近そういう、なんて言うんだろう、多くなってきてるイメージはありますよね。
非常に増えてますね。こういったジャニーズの女性ファンへの訴求っていうのももちろんなんですけども、まあ、男性企業が増えたのはジェンダーレスの影響も大きいと思いますね。最近では、ディオールで同じくジャニーズグループのスノーマンのラウールさんだったりとか、ナーズは横浜流星さん、でメイベリンニューヨークは錦戸亮さんがジャパンブランドサポーターに起用されて、SNS を中心にすごく、話題を集めました。
そうですよね。そのやっぱりジェンダーレスってすごいちょっとこうキーワードになりそうな気はしますよね。
そうですね、そこも非常にこう注目のキーワードではあるんですけども、最近のこう傾向として、男性企業のには2パターンあると思っていて、例えばナーズのこの全コレクションのビジュアルに起用された横浜流星さんに関しては、ジェンダーレスの時流をすごくうまくキャッチしたなっていう印象で、ディオールのラウールさん、メイベリンの錦戸さんはやっぱり女性ファンとか新客に訴求に非常に効果的なキャスティングなのかなというふうに思いました。
なるほど。じゃあその横浜流星さんの、ナーズのっていうのはジェンダーレスっていうことは、別に男性も女性も使えますよっていうアピール、本当に幅広いアピールで、っていうところなんですかね。
そうですね、ブランド自体もその男性女性関係なくメイクを挑戦してほしいっていうメッセージもあったみたいです。
なんかこれからこうなんていうんですかね、その、こう10年単位で考えていくと、10年ぐらい前は男性の、タレントさんとか人気のある人が女性にやってほしい、だから女性に施すような CM が出てきて、今ここに来てなんか男性が自身で使いますっていうのも、それをアピールするものが増えてきて、じゃあこれから考えると、なんか私だったらもしかして男性が、あるブランドとコラボしてスキンケア作りましたみたいな、なんかそういうのも出てきたら面白いのかなって って。
確かに注目を集めそうですよね。
ね、本当、まあ、でも本当今回 の, そのトラビスジャパン、まあ、ある意味それもまだこれから全国区になるにはまだこれからデビュー前の子たちだから、その子たちを使ってっていうのは、まあ、本当面白いなと思いましたよね。
結構ジバンシーもこう、うん、チャレンジングだったんじゃないかなってすごい思いました。
すごいですよね。なんかそういう、まあ、ジバンシーももともとそのメイクアップアーティストのニコラ・ドゥゼンヌさんがすごくこう新しいものを作るっていうのがすごくある人だったから、うん、わかるんですけど、でもとはいえそこまであの新しいことするっていう感じではなかったようなイメージだったので、うん、すごい驚きました。
うん、まあ、結構これを機にいろんな PR の方法とかもどんどん変わっていくんじゃないかなと思っています。
そうですね。じゃあちょっとそこら辺を楽しみにしたいと思います。
はい、
はい、で今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。
はい、ぜひちょっといろいろネタを知
りたいと思います。そうですね、また SNS パトロールをよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。